人生の解像度を上げる30の習慣。その1。いいことは毎日たくさん起こっている。いいことがないという人がいます。これは誤解です。いいことは起こっています。しかも山ほどたくさん起こっています。それに気づいていないだけです。外に出て青空が広がっているならいいことです。駅に着いた時、バスや電車が普段通り運行しているならいいことです。美味しい食事を楽しめたのならいいことです。上司から仕事を褒められたらいいことです。今日一日仕事で大きなトラブルなく過ごせたらいいことです。スーパーに行った時、割引シールの貼られた食品を見つけて買えたらいいことです。レジに行った時、並んでいる人がいなくてすっと会計をしてもらえたらいいことです。好きな趣味を楽しめたのならいいことです。シャワーや入浴を楽しめたのならいいことです。暖かいお布団でぐっすり寝られるならいいことです。まだまだたくさんあって数えきれません。少なくとも1日100以上のいいことは起こっています。だからあなたは今こうして生きているし元気なのです。いいことがないという人のほとんどがいいことイコール特別素晴らしいことという認識になっています。特別素晴らしいことでなくていいのです。いいことの基準は下げられるだけ下げてください。普通のことや当たり前のことでいいのです。いいことに気づくセンサーの感度を上げてください。きっと、こうしている間にも、あなたの身にはいいことが起こっています。見逃さないようにしましょう。ほら、今も目の前でいいことが起こっていますよ。実は、すでにいいことがたくさん起こっていることに気づく。人生の解像度を上げる30の習慣。その2。魚の骨の取り方を親から学んでいない人はどうすればいいのか。魚の骨の取り方がわからない。親から教わってないという人がいます。魚料理が苦手という人は骨を取るのが面倒だからという理由だけではありません。そもそも骨の取り方がわからないからという理由もあります。魚料理は食卓に並ぶ定番の一つです。日頃から食卓に魚料理が並んでいると自然と親から学ぶことになるはずですが、そうでない人もいます。親から魚の骨の取り方を教わっていないとどう手をつけていいのかわかりません。魚料理に対する苦手意識が強くなり魚嫌いになってしまうのです。では親から魚の骨の取り方を学んでいない人はどうすればいいのか。シンプルな解決策があります。動画サイトで学べばいいだけなのです。親から教わっていないなら、動画サイトでチェックしましょう。現代は恵まれた時代です。動画サイトにはあらゆるコンテンツがあり、しかもそのほとんどが無料です。礼儀作法に関するコンテンツも豊富にあって、もちろん魚の骨の取り方も動画で学べます。親から魚の骨の取り方を学んでいない人は動画サイトで学べばいいだけです。時間もお金もかかりません。その気になれば今すぐ学ぶことも可能です。言葉やイラストだけの説明より動画で学んだ方がよくわかります。見よう見まねで OK。なるほど、こうすればいいのか、とあっという間に習得できるはずです。本当にそれだけのことです。動画で骨の取り方を学んだ後は実践してみたくなって早速魚を食べたくなるはずです。和食レストランに足を運んで早速魚料理を注文するといいでしょう。実際に試すと体で覚えられるのでますます身につきます。魚料理を避けるから魚料理を求めるに変わって食の幅が広がるのです。魚の骨の取り方を親から学んでいない人は動画サイトで学ぶ。 人生の解像度を上げる30の習慣。その3。本の折り目は読むという覚悟。折り目をつけないで本を読もうとする人がいます。本を大事に扱おうと思っているのでしょう。売ることを前提に考えているのかもしれません。確かに、丁寧に本を扱うのは良いことですが、綺麗な状態を徹底維持しようとすると、きちんと本を読めません。折り目をつけないで読もうとすると、恐る恐る本に触れるという状態になります。あたかも骨董品を扱うような手つきです。本を開くときや、ページをめくるとき、慎重さが求められ、気を使います。マーカーを引くことも、本の角を折って、ドッグイヤーをすることもできなくなります。扱い方が慎重になりすぎると、きちんと本を読めないのです。読むスピードが遅くなり、吸収力も低下します。本の読み方が弱くなり、内容が頭に入りにくくなるのです。しっかり本を読もうと思ったら、折り目は必要です。折り目をつけてから読むと、ページが開きやすくなります。これから本を読むという儀式にもなり、読書の好スタートが切れます。自分のお金で買った本なのですから、傷や汚れを恐れないことです。本は使われてこそ意味があります。教科書や参考書はボロボロになるまで使い倒すことが大切です。一度しか読まないような本ならまだしも、教科書や参考書のように繰り返し読んで血肉化させる本であればなおさらです。ボロボロになるまで使い倒した方が本も自分も幸せなのです。勉強ができる人の本は折り目をつけてから読みます。読んでから折り目をつけるのではなく、折り目をつけてから読むのです。折り目をつけると本を開いたままにしやすくなったり、ページをめくりやすくなったりします。自分のものになったという感覚が得られます。本を触れることにためらいがなくなり、積極的な読み方ができるようになります。心理的な抵抗がなくなって、マーカーを引きやすくなったり、本の角を折ったりしやすくなりして、本の内容がスイスイ入ってくる。本の価値を最大限に引き出すことが可能となり、しっかり学べるのです。本の折り目は読むという覚悟なのです。本は折り目をつけてから読む。人生の解像度を上げる30の習慣。その4。マナーや言葉遣いが悪い人は必ずどこかでつまずく。マナーや言葉遣いが悪い人は必ずどこかでつまずきます。芸能界で長く活躍している人たちは必ずマナーと言葉遣いを身につけています。マナーや言葉遣いが悪い人がいれば遅かれ早かれ消えるのが運命です。最初は個性的な人物として取り上げられていても、しばらくすると消えてしまいます。周りから一緒に仕事をしたくないと思われ、マイナスの力学が働くのです。舞台や映画の世界でもそうです。演技やルックスが良くてもマナーと言葉遣いが悪いとアウトです。長く活躍し続けている俳優さんはどの人もマナーと言葉遣いを身につけています。活躍しているからマナーや言葉遣いが良くなったのではありません。マナーや言葉遣いが良いから活躍できているのです。マナーや言葉遣いは人間関係の基本であり、潤滑油です。マナーや言葉遣いが良い人は一緒にいて快適で安心できるので、ぜひ今後も仕事をお願いしたいとなります。マナーや言葉遣いが悪い人は一緒にいて不快で安心できないので、もう一緒に仕事をしたくないとなります。ビジネスの世界でもマナーや言葉遣いは欠かせません。マナーや言葉遣いが悪いと職場の人間関係は悪くなります。顧客や取引先との関係にもひびが入ります。マナーがなくても生きていける。言葉遣いが悪くてもコミュニケーションは取れると思っているなら誤解です。むしろマナーや言葉遣いほど大切なことはありません。 マナーや言葉遣いは学歴以上に大切なものです。完璧なマナーや言葉遣いとなると大変ですが、少なくとも最低限のマナーと言葉遣いは身につけておいて損はありません。社会は人間関係で成り立っています。円滑な人間関係を構築するためにも、マナーや言葉遣いは欠かせません。人間関係では、1にも2にも、マナーと言葉遣いがものを言うのです。マナーと言葉遣いを大切にする。人生の解像度を上げる30の習慣。その後、周りにどう思われているかと考えるからストレスを感じる。周りにどう思われているかと考えると急に辛くなります。嫌な人と思われていないか、変な人と思われていないか、ダメな人と思われていないか、かっこ悪い人と思われていないか、情けない人と思われていないか、いつもビクビクしてしまい落ち着いていられません。周りの目を気にしなければいけなくなってストレスを感じるのです。人はそれぞれ好みや価値観があります。10人いれば10通りの個性があります。周りの目を気にしていると気苦労が増えます。自分がどう思われているのか気にすることはなかなか疲れる作業です。好かれていると分かれば喜び、嫌われていると分かれば落ち込みます。一喜一憂することが増えて気持ちの波が大きくなり、なかなか安定しません。他人軸の生き方でどうやって幸せになるのでしょう。人の価値観に振り回されることとなり、自分らしくない生き方をすることになるのです。普通に見られたいだけならまだしも、いい人に見られたい、すごい人だと思われたいならなおさらです。自分を立派に見せようとすると、見栄を張ったり無理をしたりすることが増えるため、ますます余計なストレスを感じます。いつの間にか自分らしさを見失うことになるのです。周りの目を気にするのをやめることです。周りの目を気にしたところで仕方ありません。自分の人生は自分だけのもの。周りにどう思われようと構わないと思うことが大切です。他人と比べることもしません。人は人、自分は自分です。自分の人生は自分のものなのですから、自分がどう思うか、どう感じるかが大切です。好きなものは好きと言いましょう。やりたいことをやりましょう。嫌なことはきちんと断りましょう。自分らしさを大切にして自分を貫きましょう。その結果、周りからおかしな目で見られても気にしません。それで離れる人がいれば、それまでの人ということです。離れる人がいれば、応援してくれたり、新しくつながったりする人もいて、結果として自分に合った人間関係へと発展します。これが自分らしく生きるということです。疲れるように思えますが、実はこれが一番疲れないのです。自分らしく生きることは、一番自然体でいられるからです。一度しかない人生なのですから、人目は気にせず、自分らしく生きることが大切なのです。周りの目を気にするのはやめる。人生の解像度を上げる30の習慣。その6。今さら遅いと言われることは遅くない。社会人になってから大学に入ろうとする人。50代になってから投資を始めようとする人。定年退職をしてから英語の勉強を始める人。そうした人に対して、今さら遅いよと言ってくる人がいます。今さら遅いと言われるとやる気がそがれます。若くない年齢でないことは本人もよくわかっています。そうだよね。やっぱり今さら遅いよねと思ってブレーキを踏みそうになるのです。しかし、今さら遅いを真に受けないことです。周りがどう思おうと自分の人生には関係ありません。 今さら遅いと言われることは遅くありません。勉強でも趣味でも何でもそうです。今やりたいと思った時に始めるのがベストタイミングです。これに一つも例外はないのです。そもそも遅いかどうかは何を基準に決めているのでしょうか。なんとなく先入観や固定観念で発言しているに過ぎません。世間一般のタイミングに比べて遅いから今さら遅いと言っているだけです。今さら遅いという言葉に惑わされず、自分の気持ち、自分のタイミングを大切にするのです。自分の気持ち、自分のタイミングが自分の正解です。昔やりたかったことがあっても、当時は時間やお金の都合があってできなかったこともあるはずです。今さら遅いという外野の声に惑わされてはいけません。何事もやりたいと思った時がベストタイミングです。社会人になってから大学に入るのもよし、50代になってから投資を始めるのもよし、定年退職をしてから英語の勉強を始めるのもよし、遅くありません。むしろ早いという考え方もできます。人生100年で考えれば、50代になってから投資を始めるなら、ちょうど中間地点なのです。定年退職後のスタートであっても、人生100年で考えれば、遅すぎることはありません。どうか自分の声を大切にしてください。今さら遅いという外野の声に惑わされず、自分の気持ち、自分のタイミングを一番優先させましょう。やってみたいな、と思ったら、誰が何と言おうと、それが正解、その時がベストタイミングなのです。今さら遅い、という外野の声に惑わされず、自分の気持ち、自分のタイミングを一番優先させる。人生の解像度を上げる30の習慣。その7。今日の予定は消化しきれなくてもいい。今日の予定を消化しきれなかった。明日に持ち越しとなった。そんな日もあります。そんな日もあっていいのです。一生懸命頑張った結果です。サボったわけでも、手を抜いたわけでもありません。今日一日ベストを尽くしました。ベストを尽くしたのであれば、それで良しとしましょう。自分を責めません。罪悪感は不要です。ミスや失敗があったわけではありません。前向きに考え、むしろ頑張った自分を褒めてください。予定は消化しきれなかったけど、よく頑張った一日だった、と。予定が消化不良で終わることになっても、ベストを尽くしたことに満足しましょう。自分を褒めれば、気持ちも明るくなってまた頑張れます。できなかった仕事があるのは仕方ありません。無理をせず、次に持ち越しましょう。予定が消化不良に終わるとモヤモヤするかもしれませんが、大丈夫です。考え方を変えるだけで、モヤモヤを払拭できます。すべてできなくてよかった。これはこれで丁寧な仕事ができるね、と思えばいいのです。一日で終わらせればいいとは限りません。持ち越した方がより良い仕事がしやすくなるのはよくあることです。一旦時間を置くと熱くなった頭が冷えて仕事の精度が上がります。丁寧な仕事をしやすくなり質の向上につながるのです。余裕が生まれることで楽しい気持ちで仕事もできますね。今日仕事がすべて終わらせられなくてもそれはそれでプラスに働きます。このことに気づけば、予定を消化しきれなくても、まあいいか、と思えるはずです。時間は、まだまだ、あるはずです。焦らず慌てず、ゆっくり、行きましょう。今日の予定を消化しきれなくても、ベストを尽くしたことに満足する。ポジティブ思考で、これはこれで丁寧な仕事ができるね、と考える。人生の解像度を上げる30の習慣。その8。励ますのがうまくいかないときは、聞くことに専念するのが一番。 落ち込んでいる人を励まそうとしてもうまくいかない時があります。明るい言葉をかけても相手に響きません。相手はほとんど変わらず落ち込んだまま。どれだけ明るく励ましても相手の表情から暗さがなくなりません。スルーされたり、でもと否定されたりします。相手がマイナス思考になっているときは何を言ってもダメで、励ましが空回りに終わることがあるものですね。どんな言葉を相手が求めているのかわかりません。落ち込んでいる人を励ますのは難しいものです。そういうときは無理やり励まそうとしないことです。落ち込んでいるからといって相手が明るい言葉を望んでいるとは限りません。励ます言葉が相手の迷惑になっていることもあります。落ち込んでいるときは明るい言葉がうるさく聞こえることがあります。下手な言葉をかけると相手を刺激してしまい、かえって嫌われる結果となりかねません。そして励ますことがうまくいかなくても自分を責めないことです。自分の力不足を責めると自己嫌悪に陥ってしまい、今度は励ます側の人が落ち込んでしまうのです。励まそうとした側が落ち込んでしまっては意味がありません。励ますがうまくいかなかったらモードを切り替え、聞くことに専念しましょう。もう余計なことは言いません。ひたすら相手の事情を聞くだけにします。聞くだけでも素晴らしいことです。相手は自分の内にあるストレスを吐き出せます。誰でも聞いてほしい時があるもの。相手の話を否定せず、なるほど、そうだったんだね、と相槌を打ちます。相手は吐くだけ吐き出したら表情が柔らかくなります。心が軽くなって自然と元気になります。聞くことは最大の励ましなのです。励ますがうまくいかなかったら聞くことに専念する。人生の解像度を上げる30の習慣、その9。ギリギリでダメになることもある。ギリギリでうまくいくこともある。トータルで見るとちょうど半々。ギリギリでダメになるという場面に遭うことがあります。電車に乗れそうかと思いきやギリギリで乗れませんでした。仕事がうまくいきそうかと思いきやギリギリでうまくいきませんでした。勝負に勝てそうかと思いきやギリギリで負けてしまいました。こんな時は肩を落としてがっかりするものですね。ついてないなぁ、あともう少しだったのに、と思ってしまいます。期待していた分だけ落胆も大きいもの。こんな時は自分が特別運が悪いかのような気になります。しかしちょっと待ってください。特別運が悪いというわけではありません。よくよく考えてみれば逆のパターンもあるはずです。ギリギリでうまくいくという場面に巡り合うこともあるでしょう。ギリギリで電車に乗れることがあります。ギリギリで仕事がうまくいくことがあります。ギリギリで勝負に勝てることがあります。こんな時はとても嬉しくなりますね。ダメかもしれないと半分諦めていたところ、ちょっとした奇跡に恵まれうまくいきました。ついてる、素晴らしい日だ、神様ありがとう、と心の中で快哉を叫びニコニコしてしまうでしょう。自分が特別運が良いかのような気になるのです。自分は特別運が悪いと思っているなら誤解です。ギリギリでダメになったこととギリギリでうまくいったことの両方を足し合わせると、実はそれほど偏っていません。どちらも同じくらいです。ここで気づいてほしいのです。ギリギリダメになった時の方が多いと感じるかもしれませんが、気のせいです。ギリギリダメになった時はショックが大きいので、より印象的に覚えているだけです。トータルで見ればちょうど半々です。ギリギリでダメになることもあれば、ギリギリでうまくいくこともあります。偏ることもありますが、あくまで一時的です。長いスパンになればなるほどうまく半々で落ち着きます。 だから、ギリギリうまくいかなくても腹を立てないでください。今回はギリギリうまくいかなかったパターンなんだね、と考え、さらっと流せばいいことです。そういうこともあります。まあいいか、で気楽に行きましょう。順番なので、次はギリギリでうまくいく、という場面に巡り会えるでしょう。そのことに期待しながら前向きに歩んでいきましょう。人生は実にうまくできているのです。ギリギリうまくいかなくても腹を立てない。人生の解像度を上げる30の習慣。その10。不器用な人を見て下手だな、と思うのではない。頑張ってるな、と思うのだ。不器用な人を見たとき、どう思うかです。一生懸命取り組んでいるものの、なかなかうまくできず、四苦八苦している人がいます。明らかに初心者であることがわかります。見ているこちらまでハラハラドキドキするのです。不器用な人を見たとき、下手だな、と思うことがあるなら、イエローカードです。率直な感想かもしれませんが、ここは注意したいところです。まず、相手に失礼です。少し見下したような言い方も気になります。口に出すのはもちろん、心で思うことであっても、相手を見下したような言い方は注意したいですね。こういう時は、頑張ってるな、と思うのが良いのです。不器用であっても、不器用なりに頑張ってところがあるなら、ぜひ、お手本としましょう。一生懸命の人は、上手下手に関わらず、みんなかっこいいのです。頑張ってるな、と思えば、こうして、はいられない。私も頑張ろう。となります。昔の自分を思い出し、初心に帰るきっかけになることもあるでしょう。そういう人は、頑張っている人から、どんどん、パワーをもらえるので、仕事もうまくいくのです。不器用な人であっても、ポジティブに受け止めるのが良い。心の中で、頑張れ。と、応援するのも、よし。不器用な人を見たとき、下手だな、と思うか、頑張っているな、と思うかで、人生が変わるのです。不器用な人を見て下手だな、ではなく、頑張ってるな、と思い、一生懸命の姿をお手本とする。人生の解像度を上げる30の習慣。その11。楽しいことがないのも、楽しいこと。楽しいことがないな、という人がいます。変わり映えのない日々で、これといった刺激も変化がなく、退屈だと言います。確かに平凡な毎日ばかりだと嫌になってしまいますね。ワクワクすることも、ドキドキすることもないと、ため息が出てしまいます。しかし、ここで視点を変えてみてほしい。面白いくらい、全く刺激がありません。面白いくらい、全く変化がありません。私たちが生きる世界は刺激と変化に富んでいます。にもかかわらず、楽しいことがないというのは、実に、まか不思議な現象です。楽しいことがゼロ、という現実は、作ろうにも、なかなか、作れません。非現実なことが起こっているといえ、実に、ユニークなことです。嘘みたいな現実だね、本当に不思議だな。もはや異常事態だ、と思えば現実の捉え方が変わります。楽しいことがない現実を、珍事、と考えると楽しくなるでしょう。楽しいことがないなら、楽しいことがない現実を楽しみましょう。全然、楽しいことがないなぁと思えば、自然と笑いがこみ上げてくるはずです。目の前で今、科学では説明できないことが起こっています。楽しいことがないのも、楽しいことなのです。楽しいことがなければ、珍事、と考えて楽しんでしまう。人生の解像度を上げる30の習慣。その12。息は疲れを感じにくい。帰りは疲れを感じやすい。旅行では、行きと帰りの2つがあります。 自宅に帰るまでが旅行です。国内旅行でも、海外旅行でも、最終的には U ターンすることになります。行きと帰りは別のルートを通ることもありますが、最後は自宅に帰るという点は同じです。ここで押さえておきたいのは、同じ距離、同じ交通手段でも、行きと帰りとで疲れの感じ方が違う、ということです。旅行では、行きは疲れを感じにくい、という法則があります。歩きがあったり、移動時間が長かったりしても、意外と気になりません。行きは、体力に余裕がある上、ワクワク感もあります。どんどん目的地に近づいているので、テンションも高くなり、疲れがあっても感じにくいのです。一方、帰りはその逆です。旅行の帰りは疲れを感じやすいという法則があります。観光するところはすべて終わり、あとは家に帰るだけの状況です。これから帰路に着くね。もう旅行が終わっちゃうねという感覚なので、テンションも少し低くなります。お土産を買って帰るなら、行きより荷物が増えるでしょう。帰りは旅行の疲れも溜まっているので、ヘトヘトであることが多く、なおさら疲れを感じやすくなるのです。帰りがだるいと、楽しい旅行の印象が最後の最後で悪くなります。疲労が溜まっていると、免疫力も低下して、風邪や病気になりやすくなります。あまりストレスを溜め込んでいると、旅行が終わってから体調不良でダウンする可能性も高くなるのです。ここに工夫の余地があります。旅行計画を立てる際、行きと帰りで交通手段を調整できるなら、帰りは楽な手段にしておくといいでしょう。帰りは疲れが溜まっていることを考慮して楽な交通手段にしたり、休憩を多めに入れたりするのがおすすめです。交通費が少々割高になるとしても無駄にはなりません。帰りを少しでも楽な手段にすることで疲れが軽減され、旅行の印象が良くなります。終わり良ければ全て良しという言葉があるように、帰りは旅行の印象を決めるポイントの一つです。行きと帰りの調整で旅行の印象が変わるのです。旅行で計画を立てる際、帰りは楽な交通手段にしておく。人生の解像度を上げる30の習慣。その13。行き詰まっていることも、ものは、いいよう、でうまくいく。ある不動産会社が、北向きの部屋の借り手が、なかなか、見つからず困っていました。不動産業界では、一般的に南向きの部屋が人気です。南向きの部屋は日当たりが良いので人気がある一方、北向きの部屋は日当たりが悪く避けられる傾向にあります。北向きの部屋の人気を出す良い方法はないだろうか。そこで不動産屋は昨今の事情を逆手にある売り文句を思いつきました。地球温暖化の影響もあるので、これからの時代、北向きの部屋がおすすめです、と言ったのです。すると、あっさり、借り手が見つかったのです。事実、昨今の夏は、暑い、というより、暑い、がしっくりくるようになっています。日本のどこでも、夏は30度以上が当たり前になっていて、35度以上の猛暑日すら、多くなっています。日当たりが良いとはいえ、夏場の日当たりは、強烈すぎることがあります。中でも、角辺や南向きの二面遮光となると、強い日差しがダブルで入ってくるため、もはや灼熱地獄です。長時間のエアコンをつけていると電気代が跳ね上がって、家計を圧迫し、熱帯夜ともなれば睡眠にも影響します。南向きの部屋に引っ越したものの、夏は日当たりが良すぎて後悔するというケースは少なくありません。そう考えると、あえて南向きの部屋は避け、北向きの部屋に住むという選択も一理あるのです。ものはいいようですね。デメリットをメリットとしてうまく表現できればいいのです。大切なのは視点と言い方です。デメリットは視点を変え、言い方を工夫するとメリットになることが多いもの。それは、ものはいいようで実現できます。 今あなたが行き詰まっていることも視点を変えれば突破口が見出せるかもしれません。行き詰まっていることは、ものは、言いようで、突破口を見出す。人生の解像度を上げる30の習慣。その14。鳥の巣は、親鳥による血と汗の結晶。外を歩いていると、鳥の巣を見つけることがあります。街路樹の上、電柱のタイプ穴、民家の軒先。巣では、鳥の赤ちゃんのピーピー鳴きながら、餌を待っていることが多いですね。親鳥が餌をくわえて帰ってくると、巣で待っているひな鳥が、大きな口を開けてパクパク食べます。実に、いやいや、される光景です。さて、そんな鳥の巣ですが、見つけたとき、思い巡らせてほしいことがあります。親鳥の仕事に驚いてほしいのです。立派な鳥の巣をよく作ったものだ。鳥の巣は、枯れ枝や落ち葉などで作られています。親鳥が、枯れ枝や落ち葉をかき集めて、ようやく、作りました。それはそれは、膨大な手間暇があったことでしょう。実際に枯れ枝や落ち葉を集めて、鳥の巣を作ってみてください。いかに、大変な仕事なのか実感できます。コツコツ、地味な作業の連続で、膨大な時間と、労力が必要です。人間ですら作るのが大変なのに、鳥はくちばしだけで作りました。手作業ならぬ、くちばし作業です。しかも、鳥の巣は高くて不安定なところにあります。地上の安定したところで作るのすら大変なのに、よりによって高くて不安定なところに作っているのです。作っている途中で落ちたら、一から作り直しです。おそらく、私たちが見ていないところで、何度か、一からやり直し、を経験しているに違いありません。鳥の巣は、親鳥が時間と、労力をかけた仕事の結果なのです。この事実に気づけば、鳥を馬鹿にできなくなります。すごい。大したものだ。と、称賛したくなるでしょう。鳥の巣を見て終わりになりがちですが、それは親鳥が命を削って作った作品です。素晴らしい工作物です。親鳥の仕事といい努力といい感服に値します。子供のために頑張るのは人でも鳥でも同じなのです。鳥の巣を見つけると自分も頑張ろう。とパワーをもらえます。やる気や元気をもらえます。私たちも鳥に負けていられません。鳥の巣は親鳥による血と汗の結晶なのです。鳥の巣を見つけたら親鳥の仕事を褒めたたえ、パワーをもらう。人生の解像度を上げる30の習慣。その15。臆病者でもいい。恥ずかしがり屋でもいい。行動さえできれば。世間では臆病イコール短所と見られがちです。臆病者は気が小さくて些細なことでもすぐビクビク怖がります。些細なことまで気にかけて心配します。臆病者だと人にバカにされたり笑われたりすることも多くなります。恥ずかしがり屋も世間では短所と見られがちです。恥ずかしがり屋は些細なことでもすぐ赤面して照れを感じてしまいます。人前に出ることを嫌い、人見知りをすることも増えてしまうのです。臆病者も恥ずかしがり屋も一般的には短所と見られがちです。なぜ短所と見なされるのか。それは行動しにくくなるからです。結局のところ、臆病者や恥ずかしがり屋が短所に見られるのは、行動ができないことにあります。つい尻込みをしてしまい、頭では分かっていても、なかなかアクションを起こせません。逆に言えば、行動さえできていれば、臆病者でも恥ずかしがり屋でもいいのです。大切なことは、行動、です。人生において行動することほど大切なことはありません。目標を達成するにも、夢を叶えるにも、行動してこそ、実現できます。 どれだけ神様に祈ろうと行動しなければ、結果もゼロです。きちんと動いて行動ができているなら、臆病でも恥ずかしがり屋でも問題はありません。ビクビクしたり恥ずかしがったりしながらも、やるべきことはきちんとやればいいのです。臆病者は行動のできる臆病者になりましょう。恥ずかしがり屋は行動できる恥ずかしがり屋になりましょう。怖いよ、恥ずかしいよと言いつつも、しっかり動いてやるべきことをやります。きちんと行動さえできていれば、誰も笑う人はいないのです。臆病者は行動のできる臆病者になる。恥ずかしがり屋は行動できる恥ずかしがり屋になる。人生の解像度を上げる30の習慣、その16。この時で自分の部屋を見てみよう。新鮮な世界が広がっていて面白い。たまには自分の部屋を逆さまで見てみてください。方法は簡単です。シンプルに股から覗きをするだけです。天橋立ではこの覗きが有名です。上下逆さまになったさすが天に舞い上がる竜に見えます。それと同じことを自分の部屋でもやってみましょう。見える光景が上下逆になるだけで、こんなにも新鮮に感じられるのかと驚かされるでしょう。上下が逆になるだけですが、新しい光景を楽しめます。見慣れているはずの自分の部屋が新鮮に感じられるのです。運動神経のある人なら、壁に向かって逆立ちをしてみるのも OK です。自分の部屋だけでなく、キッチンやリビングでも、この覗きで見てみましょう。庭を持っている人なら、この覗きで庭を見てみましょう。上下逆さまの面白い光景を楽しめます。これが遊び心です。子供がすることだと思うかもしれませんが、そんなことはありません。大人でも十分楽しめます。新鮮な光景は、遠くに行かなくても、身近な場所で十分可能なのです。この覗きで自分の部屋を見て新鮮な光景を楽しむ。人生の解像度を上げる30の習慣、その17。恐怖の正体は単なるすすきの穂。原因と解決策が分かれば、不安はあっさり解消される。幽霊の正体見たり、枯れ尾花ということわざがあります。幽霊だと思って怖がっていたところ、改めてよく見ると実はすすきの穂であったという意味です。怖がるばかりでは現実が歪んで見えますよ。実態を確かめてみると案外平凡なものですよ、ということを悟したことわざです。このことわざには元になったとされるネタがあります。江戸時代の俳人、横井亜佑の俳文集、順位にある、化け物の正体見たり、枯れ尾花という句が変形したものとされています。実態がわからないと、悪い妄想が膨らんで疑心暗鬼になり、普通のすすきですら、恐ろしい幽霊に見えてしまうのです。幽霊の正体見たり、枯れ尾花ということわざは、不安を感じた時の対処を考える上で参考になります。私たちは得体の知れないものがあると悪い方に考える傾向があります。良いことがあるかもしれないと考えることは少ない一方で、悪いことがあるかもしれないと考えることの方が多い。よくわからないものがあると自分と守ろうとする本能が働いて、ひとまず悪い方に考えてしまうのです。しかし、不安を感じた時こそ目をそらさず、じっくり見ることが大切です。実態を確かめてみると、意外と平凡なことであることに気づかされます。典型的な例で言えば、老後の不安です。メディアでは、老後の不安を煽るような報道がたくさん流れています。私の老後も心配だ。大丈夫だろうか、と、どんどん悪い方に考えてしまいます。しかし、ただ不安があるではなく、自分の場合、実際、老後にどれだけのお金が必要なのか、具体的に計算してみることが大切です。老後にかかるお金がわかれば、必要な貯蓄もわかります。 必要な貯蓄が分かれば、逆算思考で今すべきことも見えてきて、どんどん不安が小さくなっていくのです。準備することがあるなら、今のうちにすべきこと、できることを実行に移します。どれだけ長生きするのか分からなければ、余裕を持ったプランを立てればいいことです。複数のパターンが考えられるなら、それぞれのプランを立てればいいだけの話です。少々手間は増えますが、大したことではありません。自分一人だけで考えるのが難しいなら、ファイナンシャルプランナーと相談する手もあります。実際、詳しく調べてみると、意外と大した問題ではないことに気づかされることが少なくありません。なんだ、たった、これだけのことか、と拍子抜けするのです。厳しい現実があると分かったとしても、具体的な数字が分かるだけでも、精神的な負担は軽くなります。漠然とした不安を抱えたままでは解決しません。幽霊の正体見たり、枯れ尾花です。不安があった時、目をそらすのではなく、正面から向き合って、じっくり正体を探ってみることが大切です。原因と解決策が分かれば、不安はあっさり解消されます。なんだ、単なるススキの穂じゃないか、と拍子抜けするのです。不安を感じることがあれば、じっくり正面から向き合って、原因と必要な解決策を考える。人生の解像度を上げる30の習慣。その18。妄想するのではない。計画を立てるのだ。禅の教えに、な妄想、という言葉があります。なは、〇〇してはいけない、という否定を表す言葉です。つまり、無用な妄想をしてはいけない、という意味です。禅の世界では、過去も未来も存在しません。そのため将来の不安や心配はすべて妄想であるとされているのです。私たちは妄想に時間を費やしては不安になったり落ち込んだりしがちです。もしこうなったらどうしよう。もしああなったらどうしようとつい悪い方ばかり考えてしまう。どんどん暗い気持ちになってしまい、ため息が止まらなくなるのです。しかし、妄想をしたところで仕方ありません。妄想はあくまで妄想です。頭の中で繰り広げられているイメージに過ぎません。妄想とは根拠のないことをあれこれ想像することです。どんなに想像したところでまだ現実には起こっていません。そこに根拠がなければ単なる勝手な想像ということになります。妄想ばかりしていると不安に心が支配されます。やる気を失ったり、時間と労力の無駄を生んだりして、人生のブレーキとなるのです。ここで面白いデータを一つご紹介します。アメリカのミシガン大学が行った研究に興味深い発表があります。それによると、私たちが抱く心配事の 80% は、実際には起こらないとされています。さらに、残りの 20% のうち 16% は、事前に準備ができていれば、対処可能であることも明らかになっています。つまり、心配事の 96% は、実際には起こらず、取り越し苦労で終わるのです。あれこれ妄想したところで仕方ないことがわかるのではないでしょうか。妄想をするのではありません。計画を立てましょう。妄想には根拠はありませんが、計画には根拠があります。そこには具体性があり、実現可能な筋道があります。妄想をしてばかりでは余計なストレスに苦しめられ、貴重な時間と労力を浪費するだけです。妄想する暇があれば、具体的な計画を立てましょう。逆算思考で先にゴールと期限を決め、それを実現するためのステップを考えます。海外旅行がしたいなら、いつか海外旅行をしたい、ではなく、具体的な計画を立てます。マイホームを持ちたいなら、いつかマイホームを持ちたい、ではなく、具体的な計画を立てます。自分のお店を開きたいなら、自分のお店を開きたい、ではなく、具体的な計画を立てます。 逆算思考できちんと計画を立てれば今すべきことも見えてきます。計画を立てると悪い妄想は消え、明るいイメージが生まれます。計画があればモチベーションも上がるので人生を生きるのが楽しみになるのです。妄想するより計画を立てる。人生の解像度を上げる30の習慣。その19。有名人の苦労を想像してみると楽ではないことに気づかされる。有名人は楽に大金稼げていいよな、という人がいます。トーク番組で楽しく喋って何百万も稼げるんだから羨ましい。楽な商売だな、と。それは誤解です。有名人の良い一面しか見ていない考えです。どんな有名人でも有名税があります。有名税とは有名であるがゆえに払わなければいけない代償を税金に見立てて言う言葉のことです。有名税は世間に広く知られれば知られるほど大きくなります。有名であるゆえに自由が制限されます。どこに行っても好奇の目で見られストレスにさらされることが増えます。街を歩いていると急に声をかけられ握手やサインを求められるのです。時には断りにくい多額の寄付を求められます。学生時代の知人友人から連絡がありお金を貸してほしいと面倒なお願いされることもあります。ファンが多くなればなるほどアンチも増えて批判されることも多くなります。どの有名人も大きな有名税を払っています。誰もが知っている国民的な有名人であれば、なおさらです。有名税を通り越して、実害を受けている有名人も少なくありません。プライバシーの侵害、SNS による誹謗中傷、ストーカー被害。時には週刊誌のネタにされ、事実無根のゴシップ報道に振り回されることもあります。そもそも大金を稼いでいると言いますが、実際はわかりません。有名になればなるほど余計な経費が必要になります。後輩たちへのおごりが増えたり、セキュリティの高いマンションに住む必要があったり、その他もろもろの経費が増えたり。移動は自家用車でなければ、基本的にタクシーです。仮にたくさん稼いだとしても、税金でがっぽり持っていかれます。差し引きトータルで考えると、手元に残るお金はそれほど大きくないこともあります。有名人の苦労を想像すると、有名人の見る目が変わります。お茶の間を賑わせている芸能人は、ニコニコしている裏で、多大な有名税を払っています。有名人は、楽に大金稼げていいよな、という人は、一度先入観を取り払い、有名人の苦労を想像してみることです。有名でいるのも楽ではないことに気づかされるでしょう。非常に大変な仕事でなかなか簡単には務まりません。芸能界は不安定な職業で5年後、10年後はどうなっているかもわかりません。そうした有名人の裏の苦労を知ると有名でいるのも楽ではないなぁという考え方になるのです。有名人の苦労を想像してみる。人生の解像度を上げる30の習慣。その20。個性的なファッションの人は多様性を教えてくれる先生。歩いていると様々なファッションの人に出会います。時には個性的なファッションの人に出会うことがあるでしょう。派手だったり、奇抜だったり、露出が激しかったり。自分は一度も着たことがない服装です。ユニークなファッションの人がいるものですね。そういう人を見たとき、ありえない、と思うのではありません。ありえないは排除の考え方です。排除の考え方で世の中を見ていると、心は大きくなりません。視野も世界も広がらないのです。世の中にはこういう人もいるんだな、と思うことです。否定しません。一つの個性、一つのスタイルとして受け止めます。ユニークなファッションは見方を変えれば個性的と言えます。 それを着ているということは、その人の好みということです。心が大きくして、自分にはないファッションセンスだな。そういうファッションもありだね、と思うだけのこと。難しいことではありません。相手のファッションを受け入れれば、視野と世界が広がります。多様性が叫ばれて久しい昨今です。多様性とは様々な違いを認めていくことです。これもありだね。それもありだね。人それぞれだね、です。自分の好みだけが正解ではありません。世の中にはいろいろな好みがあることを理解し、受け入れることが大切です。視野を広げるには、海外旅行が良いとされていますが、国内でも視野を広げることは可能です。個性的なファッションの人を見て、ありえないと排除するのではなく、そういうファッションもありだね、と思えばいいのです。これが人間観察の上手な楽しみ方です。個性的なファッションの人は、多様性を教えてくれる先生なのです。個性的なファッションの人を見たとき、ありえないと排除するのではなく、そういうファッションもありだね、と受け入れる。人生の解像度を上げる30の習慣。その21。失敗を乗り越えるコツは忘れることにある。失敗を乗り越えるコツは何でしょうか？それは失敗を忘れてしまうことです。失敗はショッキングな出来事で悔しい気持ちもあるので、つい何度も思い出すことが多い。あんなことをしなければよかった。どうしてあの時こうしなかったのだろう、と思います。これが良くないのです。思い出すたびに、ため息が出て落ち込んだり、自己嫌悪になって、苦しくなったりします。復讐するかのように、わざわざ何度も思い出すから、なかなか失敗を乗り越えられないのです。もう失敗を思い出すのはやめましょう。むしろ、潔く忘れるのです。もちろん、無条件に忘れるわけではありません。同じ過ちを繰り返さないよう、反省点だけチェックして覚えておきましょう。反省点以外は、きれい、さっぱり、忘れれば OK。嫌なことは、どんどん忘れていいし、むしろ忘れた方がいいのです。そんなことあったっけ？と思うくらいでちょうどいい。そうすれば、失敗は簡単に乗り越えられます。人間には忘れるという素晴らしい能力があります。忘れるのは良くないことと思われがちですが、むしろ逆です。忘れることは必要な能力です。人間に必要な能力だから備わっています。人間の得意技である忘れるという能力を、こういう時こそ最大限に活用しなくてはなりません。忘れさえすれば、再び元気で明るい自分を取り戻せます。嫌なことは、どんどん忘れるのが一番。楽しいことや嬉しいことだけしっかり覚えておけばいいのです。失敗したら、大切な反省点を除いてさっさと忘れてしまう。人生の解像度を上げる30の習慣。その22、自慢する人は認める言葉をかけよう。我慢する人には優しい言葉をかけよう。自慢する人がいれば話を聞いてあげましょう。あまり聞きたくない話かもしれませんが、大きな心を持つことです。少し疲れるかもしれませんが、聞くトレーニングと思えばいいのです。興味を持てば面白く聞けるし、意外と疲れることもありません。自慢する人は認めてもらいたいのです。自尊心を満たされたいだけのこと。すごいですね。さすがですね。知りませんでした。そうなんですか。勉強になります。私も見習います。認める言葉をかけてあげると、相手は満足した表情を浮かべます。あなたも自慢することがあるでしょう。自慢するのは、慎むべきと分かっていても、聞いてほしいことがありますね。 素直に自慢話を聞ける人は可愛がられます。上司の自慢話を聞くことは出世の近道ということもあります。あまり聞きたくない話かもしれませんが、大きな心を持つことです。興味を見てば、面白く聞けます。自慢話の中には勉強になることもあるのです。我慢する人がいれば、優しい声をかけてあげましょう。我慢ばかりは体に毒です。たまにはブレーキを踏むことも大切です。我慢のしすぎは特に頑張り屋さんによく見られる傾向です。本人も気づかないうちに我慢ばかりしていてストレスを溜め込んでいることがあります。肩の力を抜きましょう。ちょっと休みましょう。あまり無理をしないでください。もう少しペースを落としませんか。そろそろコーヒーブレイクにしませんか。あなたの言葉にハッとして優しい表情を見せてくれるでしょう。相手と仲良くなるチャンスになります。自慢する人は認める言葉をかける。我慢する人には優しい言葉をかける。人生の解像度を上げる30の習慣。その23。仕事で同じ趣味の人と出会ったら声をかけてみる。仕事をしていると様々な人と出会います。職場の人だけでなく、取引先や協業先の人など外部の人とやり取りすることも少なくありません。ある時、ふと自分と同じ趣味の人と出会うことがあるものです。何気ない雑談の中で相手は自分と同じ趣味を持っていることが分かりました。お互い同じ趣味だと分かれば急に親密感が湧きます。あたかも出身地が同じであるかのような嬉しさがあるもの。趣味の話が盛り上がったり気持ちを共有できたりします。専門的な言葉やマニアックな話も通じてうなずいてくれます。あっという間に意気投合するのです。話が盛り上がるだけではありません。フィーリングがあったり、相性の良さが感じられたりして、自然と仲良くなれてしまうこともあるでしょう。そんな人と出会ったら、チャンスです。もし、よろしければ、今度ご一緒にどうですか、と声をかけてみてはいかがでしょうか。仕事ですでに面識があるので、自然に声をかけられます。相手が年上でも、年下でも、関係なし。すんなり OK をもらえるかもしれません。同じ趣味の人とは打ち解けやすい傾向があります。趣味を一人で楽しむのもいいですが、誰かと一緒に楽しむともっと楽しくなります。連絡先を交換して一緒に趣味を楽しむ仲になれば、仕事の付き合いだけでなく、プライベートの付き合いもできるようになります。大人になってからは友人ができないと言いますが、それはあくまで傾向に過ぎません。大人になってから友人を作るなら、共通の趣味から広げるとスムーズです。仕事で同じ趣味の人と出会ったら、新しい友人を作れるチャンスなのです。仕事で同じ趣味の人と出会って、フィーリングが合えば、一緒にどうですかと誘ってみる。人生の解像度を上げる30の習慣。その24。部下へのお説教は短く叱るが基本。3分以内に終わらせるのがベスト。好かれる上司と嫌われる上司の違いはどこにあるのか。お説教の3分ルールがあるかどうかです。部下を叱るときは短く叱るが鉄則です。だらだら長く叱られたい人はいません。部下を叱るときはできるだけ短く済ませるのがスマートであり、3分までにするとうまくいきます。これをお説教の3分ルールと言います。お説教はされる側にとって強いストレスがあるため、短い時間でも長く感じられます。1分のお説教でも体感としては10分以上です。3分を超えると部下は長く叱られている印象が強くなります。緊張や疲労感も目立ってきます。 部下を余計に落ち込ませたり、ガミガミうるさい印象も出てきたりするため、部下は上司の言葉が頭に入ってこなくなります。どれだけためになるお説教も頭に入ってこないなら意味がありません。お説教はさっと叱ってさっと終わりにするがベストです。その目安が3分なのです。部下から嫌われる上司は長々しい説教が特徴です。30分も1時間もダラダラ説教を続けます。長ければ長いほど部下の心にしっかり響く。同じ失敗は繰り返されないと思っています。しかし実際は逆です。長いお説教に限って回りくどいかったり同じ言葉が繰り返されたりしていて話にまとまりがありません。話を聞くのも疲れます。いくらためになる話も長くなればなるほど疲労感で頭に入ってこなくなり、バジコチの状態となります。そうして苦手意識を持たれ、嫌われてしまうのです。好かれる上司はお説教の時3分ルールを心がけます。大切なことだけ話したらさっと終わります。ここが良くなかったね。次から注意してね。こういう対策があるといいね、でさっと終わります。すべて合わせて3分もかかりません。上司としても3分以内にお説教を終えようとすると、簡潔にわかりやすく伝える努力をするようになります。簡潔なお説教は部下の頭にすっと入ります。話もすぐ終わるので嫌な印象もないのです。部下を叱るときは3分ルールを徹底する。人生の解像度を上げる30の習慣。その25。お説教の3分ルールは部下に対してだけでなく自分に対しても適用させる。部下教育ではお説教の3分ルールというのがあります。部下にとってお説教は強い緊張とストレスがあります。短い時間であっても体力の消耗が大きく体感としては長く感じられます。3分を超えると部下は長く叱られている印象が強くなります。ガミガミうるさい印象も出てきて説教の言葉が頭に入ってこなくなります。部下を余計に落ち込ませることにもなってしまい良いことはありません。お説教は短く叱るが基本です。さっと叱ってさっと終わりにするのが良い。お説教は3分以内に終わらせるのがベストです。嫌われる上司ほどお説教がダラダラ無駄に長くて、好かれる上司ほどお説教が短くて3分ルールが徹底されています。短く叱ることで大切なことを簡潔に伝えられ、部下を余計に落ち込ませることもなくなるのです。さて、ここからが本題です。このお説教の3分ルールは部下に対してだけではありません。自分に対しても3分ルールを徹底しましょう。うっかりミスや失敗をして自分を責めることがあるでしょう。自分へのお説教だからといって長ければいいわけではありません。部下へのお説教と同様、自分への説教も3分を超えるとダラダラ長い印象を与えます。ダラダラ長いと自分を余計に落ち込ませてしまいます。過度になると自己肯定感の低下につながったり、自分のことが嫌いになったりして、プラスよりマイナスの方が大きくなります。自分へのお説教も3分でさっと終わらせるのが良いのです。落ち込まない人は3分ルールを徹底しています。自分にビシッと言い聞かせる代わりに短く終わらせます。自分を叱るのは3分までとすれば不必要に落ち込むことはなくなります。大切なのは反省と再発防止です。反省と再発防止ができれば十分です。私が悪かった。次から気をつけよう。今度からこうすればいいね、でいいのです。自分へのお説教も短く叱るを徹底させましょう。お説教の3分ルールは部下に対してだけでなく自分に対しても有効なのです。自分を叱るときも3分ルールを徹底する。 人生の解像度を上げる30の習慣。その26。無理な節約は遅かれ早かれ失敗する。節約は無理のない範囲で行うことが大切です。大きな我慢が必要だったり、強いストレスが伴ったりするものはなかなかうまくいきません。最初はうまくいっても長くは続かず一時的です。遅かれ早かれ挫折して失敗に終わるのです。なぜ節約が失敗するのか。ストレスに耐えられず長続きしないだけ問題ではありません。別のところでお金が必要になり、トータルで考えたとき赤字になっているケースが多いのです。例えば、真夏の暑い中、エアコンをつけずに頑張りました。暑さで体力を消耗します。薄着をするにも限界があり、どうしても汗をかくので水分補給で飲み物が必要になります。せっかくエアコンなしで節約しても、余分に飲み物代がかかれば節約より出費の方が大きくなります。食べたいものを我慢して1000円節約したとします。食べたいものを我慢した分ストレスがたまれば、ストレス解消が必要です。ストレス解消目的で近くの遊興施設に行くなら、節約は帳消しになり意味がなくなります。食事やゲームをすればするほど出費が増え、かえってマイナスになるのです。チラシで安い商品を見つけたので、わずか数円の節約ではありますが、隣町のスーパーまで車を走らせました。ところが、ガソリン代が余分にかかったため、節約したお金が帳消しになりました。それどころか、マイナス収支になってしまい、わざわざ、隣町のスーパーまで車を走らせた意味がないのです。頑張っている割に、節約できた金額は、微々たるもの。しかも、別のところで出費があって、トータルで見ると赤字というケースが多いのです。これでは何のための節約かわかりません。大きな我慢やストレスが伴うような無理な節約は、トータルで考えると赤字になっているケースが少なくありません。頑張れば頑張るほど、かえって出費が多くなるという悪循環に陥るのです。人間はロボットではありません。我慢にも限界があります。ストレスをためれば、どこかで解消が必要になります。節約の際は、ストレス解消にかかる費用も考慮しましょう。別のところで出費が増えないか、というチェックが必要です。節約をするなら、無理のない範囲が鉄則です。ほとんどストレスがない方法だったり、ストレスがあったとしても、普通に我慢できる方法だったりするものが長続きします。無理のない範囲で節約するからこそうまくいくのです。節約をするなら無理のない範囲で行う。人生の解像度を上げる30の習慣。その27。デメリットゼロ。メリット 100% を求めない。デメリットがあるのでやりませんという人がいます。もちろん、それが本人にとって重大なデメリットであれば、やめるのもわかります。しかし、些細なデメリットにもかかわらず、それをいちいち気にして、決断、行動を先送りする人がいるのです。世の中、デメリットがないことは一つもありません。デメリットはゼロ。メリット 100% ということはありえません。あるとしたら詐欺です。うまい話には必ず裏があります。デメリットゼロ、メリット 100% という話があって、喜んでホイホイついていくと落とし穴にはまるのです。デメリットはあらゆることにあります。一つのデメリットも許さないという思考になると何も決められないし、いつまで経っても行動できません。これは引っ越しの物件探しの時にも言える話です。あらゆる条件にこだわって探そうとしても見つかりません。良いところしかない。悪いところは一つもないといううまい話の物件はありません。どんなことにもデメリットがあるし、100% のメリットを求めないことです。 大切なことは、いかにデメリットを許容するかです。自分にとって小さなデメリットには目をつぶることが必要です。何かを決断するとき、自分にとって重要な点とそうでない点を整理しましょう。頭の中だけで考えるのではなく、きちんと書き出して目に見える形にすると整理しやすくなります。こだわるのはどうしても譲れない点だけにして、それ以外は妥協します。潔くデメリットを受け入れることも時には必要です。デメリットがあっても自分にとって痛くも痒くもないことなら問題はありません。必要条件さえ満たしているなら大きな問題はないはずです。気持ちよくゴーサインを出しましょう。そうしたトレーニングを積み重ねていくことで、どんどん決断できるし、どんどん行動できるようになるのです。デメリットゼロ、メリット 100% を求めない。人生の解像度を上げる30の習慣。その28。やる気がないな。さあ、やるか。行動力をつけるにはどうすればいいのでしょうか。やる気がなくても行動する習慣をつけることです。行動力がない人はやる気を出す方法やモチベーションを上げる方法を求めがちです。それではいけないのです。やる気が出るのを待っていると日が暮れます。やる気が出るまでずっと動かないままになり、何もできません。どんどん時間が過ぎていくばかりで、何も進展がないまま終わります。やる気は不安定なものです。出そうと思って出るなら誰も苦労しません。出たとしても長続きするとは限らないし、すぐ消えてしまうことも少なくありません。そもそも人間は怠け者なので、やる気が出ない時の方が圧倒的に多いのです。モチベーションに頼るのも危ないことです。モチベーションには波があって、高い時もあれば低い時もあります。モチベーションをコントロールするのは難しいことです。モチベーションを上げるために何かをするとなると、それだけ行動するのも遅くなります。ご褒美を用意する方法もありますが、毎回ご褒美を用意していると経済的な負担がかさみます。ではどうするか。やる気がなくても行動する習慣をつけるのです。やる気がなくても行動するのが当たり前という意識でいきましょう。古い価値観を捨て、新しい価値観をインストールするのです。ほんの少し意識を変えるだけでいい。やる気がなくても行動する習慣が身につけば、自然と行動できます。やる気がなくても家事をする、やる気がなくても勉強する、やる気がなくても仕事をするという姿勢が大切です。やるべきことがどんどん片付いていくし、仕事もどんどん前に進みます。やる気がないと行動できないは錯覚です。実際はやる気がなくても行動できるです。いざやってみれば、やる気がなくても普通に動けることに気づくでしょう。怪我や病気をしていない健康体なら難なく動けます。重い腰はよっこいしょの掛け声があれば上がります。やる気に頼らないシステムを作り上げておくことも大切です。朝起きたら机に向かうことを習慣にすれば、自然と勉強が進みます。入浴中に本を読んだり、オーディオブックで耳から聞いたりすれば、やる気がなくても普通に勉強ができます。やる気がなくても行動する習慣をつけば、おのずと行動力がついて、人生の駒が前に進みます。やる気がない時の合言葉は、やる気がないな。さあ、やるか、なのです。やる気がなくても行動する習慣をつける。人生の解像度を上げる30の習慣。その29。調子が良い時もある。調子が悪い時もある。日常では調子が悪くて苦しめられる時があります。なぜか元気が出ません。思うように仕事が進みません。 なかなかアイデアが思い浮かびません。意欲や熱意はあるのに、空虚な空回りばかりで、虚しく時間が過ぎていきます。怪我や病気をしているわけでもないのに、妙に調子が悪くて悩まされることがあるもの。厄払いを受けに行こうか考える人もいるかもしれません。おかしいな。調子が悪いな、と首をかしげることがあるのではないでしょうか。調子が悪い時は仕方ありません。そういう時もあります。この時注意したいのは、自分を責めてしまうことです。自分が情けない。なんて自分はダメなのだろう。至らない自分を悔やんで、自責の念を感じそうになりますが、気にすることはありません。焦ったり不安になったりするかもしれませんが、悩むだけ損です。悩んでいるとストレスをためてしまい、ますます調子が悪くなってしまいます。調子が良い時もあれば悪い時もある。調子が悪くても落ち込まないでください。あなたは悪くありません。誰も悪くありません。ただそういうタイミングです。とりあえず調子が悪いことを受け入れましょう。調子が悪いだけであり、それ以上でもそれ以下でもありません。こういう時もあるよねの一言で自分を優しく慰めましょう。不安や焦燥感はあるかもしれませんが、しばらくじっと耐えるのみです。思い出してください。別のタイミングでは調子の良い時もあるはずです。特別なことはしてないのに、物事がスムーズにいく時があるでしょう。なぜか元気で生き生き過ごせる時があるでしょう。不思議と仕事がトントン拍子で進む時があるでしょう。面白いほどアイデアがトントン浮かぶ時があるでしょう。人生はうまくできています。調子が良い時もあれば悪い時もあって、長い目で見れば帳尻が合うようにできています。調子とは波のようなものです。上がったり下がったりして上下の変化があります。平均するとちょうど真ん中くらいなのです。調子が悪い時は悪いまま受け止め、無難に過ごす。調子が悪い時はどうするか、気持ちを切り替えてください。良い意味で、こういう時もある、と開き直るのです。調子が悪い時は、悪いまま受け止めつつ、無難に過ごしましょう。仕事を中断するのもよし。楽な予定に変えるのもよし。早めに仕事を切り上げるのもよし。適当に気晴らしをして過ごすのもよし。調子が悪くてもできることをするのもよし。無理をせず、適当に過ごしていれば、OK。それで、いいのです。調子が悪いのですから、無理をしないのがベストです。ずっと、調子が悪いままということはありません。明日は、明日の風が吹きます。しばらくすれば、調子が上向いているはずです。調子が悪くても、こういう時もある、と思って、開き直る。人生の解像度を上げる30の習慣。その30。命があるから大丈夫。仕事で大きなミスをしてしまいました。命があるから大丈夫です。失敗をしたからといって命まで取られるわけではありません。ミスをしてもやり直せばいいだけです。しっかり修正をすれば、上司から一目置かれ、かえって評価が上がることもあります。こっぴどく叱られました。命があるから大丈夫です。叱られたからといって命まで取られるわけではありません。ある程度時間が経てば、落ち込みから立ち直り、普段の自分を取り戻せます。叱られたことをきちんと反省できれば、大きな成長につながります。大事なものを失ってしまいました。命があるから大丈夫です。また新しいものを買えばいいだけです。同じものがなければ別のもので代用することもできます。 前より良いものが手に入って結果往来ということもあるはずです。友人と喧嘩をしました。命があるから大丈夫です。仲直りすればいいだけです。仲直りができなかったとしても、それで人生が終わるわけではありません。他にも大勢の人がいて、新しい友人を作れるチャンスはあります。病気で入院することになりました。命があるから大丈夫です。命に別状がないのなら大したことはありません。入院期間が長いなら、人生や生き方について正味る時間にしましょう。たっぷり読書や映画鑑賞を楽しむのも良いアイデアです。命があれば何でもできます。命を失ったら全て終わりですが、少なくとも命さえあれば何とかなります。時間はあるし、体もあるし、やり直しのチャンスもあります。太陽は昇ってくるし、いつものように明日がやってきます。辛いがあって落ち込んだ時は、命があるから大丈夫という一言で立ち直ってください。はっと我に返ります。当たり前のことに気づけます。大げさに考えていた自分に気づけます。死ぬこと以外大したことではありません。どんなに辛い出来事も、命を失うことと比べたら些細なことに過ぎないのです。辛い時は命があるから大丈夫と一言で立ち直る。人生の解像度を上げる30の習慣。まとめ。その1。実はすでにいいことがたくさん起こっていることに気づく。その2。魚の骨の取り方を親から学んでいない人は動画サイトで学ぶ。その3。本は折り目をつけてから読む。その4。マナーと言葉遣いを大切にする。その5。周りの目を気にするのはやめる。その6。今更遅いという外野の声に惑わされず、自分の気持ち、自分のタイミングを一番優先させる。その7。今日の予定を消化しきれなくても、ベストを尽くしたことに満足する。ポジティブ思考で、これはこれで丁寧な仕事ができるね、と考える。その8。励ますがうまくいかなかったら、聞くことに専念する。その9。ギリギリうまくいかなくても腹を立てない。その10。不器用な人を見て、下手だな、ではなく、頑張ってるな、と思い、一生懸命の姿をお手本とする。その11。楽しいことがなければ、珍事、と考えて楽しんでしまう。その12。旅行で計画を立てる際、帰りは楽な交通手段にしておく。その13。行き詰まっていることは、ものは、いいよ、で、突破口を見出す。その14。鳥の巣を見つけたら、親鳥の仕事を褒めたたえ、パワーをもらう。その15。臆病者は、行動のできる臆病者になる。恥ずかしがり屋は、行動できる恥ずかしがり屋になる。その16。このぞきで自分の部屋を見て、新鮮な光景を楽しむ。その17。不安を感じることがあれば、じっくり正面から向き合って、原因と必要な解決策を考える。その18。妄想するより、計画を立てる。その19。有名人の苦労を想像してみる。その20。個性的なファッションの人を見たとき、ありえないと排除するのではなく、そういうファッションもありだねと受け入れる。その21。失敗したら大切な反省点を除いてさっさと忘れてしまう。その22。自慢する人は認める言葉をかける。我慢する人には優しい言葉をかける。その23。 仕事で同じ趣味の人と出会ってフィーリングが合えば一緒にどうですかと誘ってみる。その24。部下を叱るときは3分ルールを徹底する。その25。自分を叱るときも3分ルールを徹底する。その26。節約をするなら無理のない範囲で行う。その27。デメリットゼロ、メリット 100% を求めない。その28。やる気がなくても行動する習慣をつける。その29。調子が悪くてもこういう時もあると思って開き直る。その30。辛い時は命があるから大丈夫と一言で立ち直る。